主イエスキリストの育ったふるさとのナザレという村がありますが、その村から約10キロほど南に行ったところに郷土ナインという町があります。今ではインターネットでその地形や風景などをかなり見ることができるようになってますが、割とこうなだらかな丘が広がるような地形であります。主イエスは選ばれた12人の弟子たちと、そして大勢の群衆を伴ってその町に行かれました。偶然か必然か、今日のこの出会いがありました。みんな、偶然ということはないでしょう。自分自身が全能の神のご支配の中で、神のご計画の中に生かされてある、そのことを本当に信ずるならば、この出会いだって偶然ではなく必然であった。というべきでありましょう。町の門から葬列が出てくるところであった。現代の私たちの葬儀では、葬列を組むということはめったにありません。だいたい斎場や教会やの会堂で葬儀、告別式をして、車が入り口のところで待っていて、棺が納められ、そして火葬場へと去っていく。地方に行きますと、しかも本当の田舎の地域に行きますと、教会堂のそばで、住んでない山奥に住んでいる方は、自宅で葬儀を、式を行って、村の人たちが総出でお葬式に来る人たちのご馳走を用意します。信州ですと、長野の方ですと、おそうめんを茹で、天ぷらまんじゅうを揚げ、いろいろなお葬式の決まったメニューが、献立があって、それを一生懸命みんなで作って、みんなでそれをいただく。式が終わった後、精進落としのこの席が設けられて、で、大体お坊様がどんと分厚いお座布団に座っているんですが、私も若干20代半ばの時にそういう立場に置かれてですね、居心地の悪さを抱えながらそこに座りました。その後、村の墓地に向かって親族や周りの者たちで隊列を組んで葬りに出かけていきます。大変なのはその順序でありました。お寺でもこの順番で、例えば矛を持つ人、旗を持つ人というふうにいろいろな役割があって、その役割でそれぞれ、じゃあここは誰々さん、誰々さんって言って割り振るわけです。親族の中でのその関係が全部そこに現れてきます。より重要な位置にはやはりより近い人が。私がまだ20代半ばで初めてその深い山奥のある神社のお葬式をしたとき、蔵の中から何十年か前にやったというお葬式のその葬式行列のそのなんて言うんでしょうか、 誰々がどういう役割で何番目にこうなるんだという、そういうものが巻物になって筆で書かれているのが出されてきて、さあ先生今度はどうするというんですね。いや困ってしまいました、ちょっと今私は筆で書けない、だから私の言う通りにしてほしいということで、今回は私が先頭を歩きます、その後に模試が続いてください、その後に最も近しい順に、遺骨そして、家花等を持って後に続いてください。そしてご自宅から、小高い山の上の村の墓所までぞろぞろと皆で行列を組んでいきました。墓地では村の人たちがすでに穴を掘り、用意を整えていました。今よほどでない限りこのような葬式行列を見ることはめったにありません。まあそれこそ車の列があるのがそれだと言ってもいいでしょう。この今日の聖書の場面の中で、町の中からこの葬式の行列が出てくる。それ場所は墓場に向かって、町の外にある墓場に向かってであります。一人の若者のを葬るための行列行進でした。この葬列には町の大勢の人たちが加わっていた。亡くなったのはあるやもめの一人息子。町の人々の深い同情が見て取れます。夫に先立たれ、そして残された一人息子が若くして死んでしまった。死というものは誰の死でも悲しく大きな痛手を残すものです。しかしやはり若者の死というものはその輝かしい将来への希望や期待を打ち砕かれるということにおいて特に痛ましいと言えるでしょう。ある程度の生涯を過ごし、それなりの働きをしてきて、ある意味ではそれをやり遂げてきたんだ、というところで召されるのとは違います。まだまだこれから活躍が期待されたのに、そういう未来への希望が打ち崩されていく痛ましさであります。しかも、たった一人の息子、この婦人は一人残されている。もちろん親戚や他の家族もあったでしょうけれども、やはり伴侶を失い、子を失っていく。一人となった寂しさを、それを見守る町の多くの人々は思いやり、この葬りのためにみんな付き添ってきたというのです。おそらく葬儀の時に雇われる泣き女と言われるこのプロの泣く人たちがいたはずであります。おいおいおいおい、声を上げて泣いていく、そのやり場のない思いをこの泣き女たちの泣く声に引き出されるようにみんなその思いを吐き出し共に泣いたのでありましょう。この痛ましい若者の死、あるいは子供の死は、聖書の世界では現代に勝って決して珍しいことではなかったはずであります。天寿を全うしたという生涯の閉じ方がもちろん願わしいといえば言えます。しかし、いつかはやってくるのです。今私はとても気を使っています。 心が揺れます。愛するものをキンキンに天に送ったものがあり、今愛するものを天に送らねばならないものもある。そんな中で今日はこの死のことに真っ向から向き合わねばなりません。いつかはやってくるものですが、この私たちを打ちのめし、大きな痛手を残す死は、三つの特徴があります。第一に、死は予測不能です。明日にでも、若い人にも死が襲ってくるかもしれません。第二に、死は避けることができません。例外なく、すべての人が死に出会い、そして死なねばなりません。第三に、死はすべての人に平等です。それゆえに、死を考えなくてもよいという人はいないのです。三つの特徴と言いましたが、その死がもたらすものは、まことに残酷で悲惨です。それは人を、何とも言えない虚しさ、虚無感に陥れる。もう何をする気力も湧いてこない。無気力の淵に落とし込んでいく。言えない悲しみに、あるいは激しい怒りが湧き起こり、なんで今この人をも連れていくのかという悔しさ。これから自分は一体どうなってしまうんだろうという不安、恐れ。混乱があり、深い痛みと絶望や孤独、そのような感情に我々はこの死を通して捉えられて離されない。心理学者たちは、あるいは精神科のドクターたちは、この死の受容というものを何段階かに分けて分析して見せてくれています。それは自分の心を客観的に見つめるのに役立つようですが、いざ当事者になると、そのステップ、段階など、自覚的に過ごせるものではないようです。公になっていますのでお名前を出しますが、エリザベス・キューブラー・ロスという精神科のドクターがいます。死の瞬間という本をまず出され、続死の瞬間、そしてこの死に関わる多くの書を残された方であります。エリザベス・キューブラ・ロスというこのドクター先生は、私ども人間が死というものを受け入れ、受容していくには、5つの段階、プロセスがあると分析し発表されました。これはいわゆる終末医療、ターミナルケアと言われるものや、死生学における大変大きな業績として評価されました。私自身も学生時代にこの本を読み、ああそうなんだ。まだその頃には多くの方の死に触れることもない若き日を過ごしておりましたが、人間が死を迎えるってこういうことなんだということを学ばせていただきました。そしてこの著者であり研究者であるエリザベス・キューブラ・ロス先生がご自身が 不治の病にかかられ、そしてその死を迎えるにあたって、あるテレビ番組がこの先生を追いかけるドキュメンタリーを作り発表しました。そこにあるキューブラ・ロス先生の姿は、多くの人に衝撃を与えました。論理的に、見事というほどに死というものを受容していく心のありさまを分析し、整理し、理論化してこられたその方が、自らの死に向かうときに、客観的に自分のその時の心の状況を把握しているのかといえば、全くそうではなかった。いわば、そんな研究なんか何にも知らないで、ごく普通に死に打ちのめされながら苦しみ、のたうち回りながら、死んでいく普通の人と何にも変わらない。本当に死に打ちのめされている。悲嘆に暮れ、憎悪し、怒り、八つ当たりしていく。そういう姿が、そこにあったのです。死に対して。確かに私たちの心は段階的に変化していくでしょう。キューブラ・ロス先生が言うように、そのステップを確かに踏んでいくのは間違いないでしょう。最初は驚き、戸惑い、やがてそれを拒絶し、そしてさらには怒りを抱えていき、悔しさに歯ぎしりをし、やがて取引をしようとするんだそうです。しかしそれもうまくいかずに、ドーンと落ち込んでいき、深い孤独感に沈み、混乱し、絶望し、すべては虚しく無気力になっていく。その果てに、受容と言われることがあるというのです。理屈でそのことを知り、なるほどと思いながら、いざ自分自身が死そのものに向き合っていく中で、決して客観的に、ああ自分は今こういう状態なんだ、ああ今この段階に入ったなんだ、そんなこと言えない。本当に打ちのめされていく。そこに起こる苦しさの内容や現れ方は様々にして変化しながらも、そういう苦しさにとらわれて生き続けることには変わりはありません。改めて死というものの残酷さ、悲惨さということから目を背けたくなりますが、それは冷酷に迫ってきます。実は、キューブラ・ロス先生がその死を告げられて死に直面する人たちの心の動きを分析して表しましたけれども、実はそこで起こってくる様々な感情は、何も病気や事故に直面し、死を目前に突きつけられて初めて味わうものではないでしょう。実は日々私たちは味わい続けてきているのではないか。思うようにならない苛立ちから、不安や恐れにとらわれてしまうことがある。しかもそれを自覚できないで、屈折した形で人に当たったりしてしまう。深刻なのは、虚無感にとらわれるときです。本当に深刻です。虚しくて、あるいは無気力になることがある。人と争い、傷つき、痛むこともある。 それらはすべて死に直面してたどるものであって、私たちは深刻な病気や事故などの事態になってから、そういう苦しみにとらわれるのではなくて、普通の時に、すでに一歩一歩死に近づき、無自覚な中にそのおぞましい死の支配を少しずつ味わわされてきているのではないか。改めて、若くして死に奪い去られてしまった一人息子。彼は今や死の支配のもとに置かれている。もはや誰もどうにもならない。ただ泣くことしかできない。人は、キューブラ・ロス先生の言うように、いくつかの精神的なステップを踏むにしても、このどうにもならない死を受容していくのには、泣くということが不可欠であろうと思います。今日は今そこの泣くことだけに、を掘り下げる意図はありませんけれども、泣いて泣いて、泣いて、自分にも人にもどうにもならない現実を受容していくのはこの泣くということを通してではないだろうか。そして私どもが人が人に対して言えるのは泣くだけ泣くしかない。そして私も一緒に泣こう。この一人の若者の死に直面して、この親子のことを思い、町の大勢の人たちが付き添ってきていた。つまり、一緒に泣いてくれる人たちがたくさんいた。それは深い悲しみの中にあって、なお誠に幸いなことでありました。そしてそれは大きな慰めにもなったでしょう。ロマ書十二章に、泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜びなさいと、使徒パウロはキリスト者の生き方を示しています。深い悲しみは、心の内に留めておくのではなくて、涙と共に泣くことを通して吐き出していく。一緒に泣いてくれる友や仲間があるときに、それがどんなに助けになることか。人間としてできる精一杯のことであります。そういう私たちの現実に対して、ただ一人、泣くなという方がある。今日の主イエスの母親に対する言葉はとても優しい表現をとっている。もう泣かなくてもよいと。もう泣かなくてもよい。これは厳密に言えば、泣くな。泣くんじゃない。誰がこんなこと言えるでしょうか。復活をもって死に勝利した方、十字架をもって黄泉にまで下り、まさに死の淵にいる者に起きよと直接呼びかけることのできるお方、主イエスにある救いとは、罪の棘、私たちの罪の最終的な帰結としての死に対して、勝利する復活にあります。罪は様々な形や姿となって現れてきますが、それらの執着液は死であります。その死は、まるで人格あるもののように人を支配すると聖書は語るのです。悪しき力によって人をがんじがらめにし苦しめていく。その死に打ち勝って蘇られたのがイエス・キリストだというのです。そこに救いがあると。死の力というものは、病気や事故で危機的な状況に直面してから知るのではありません。 元気なうちに、活力にあふれ、バリバリ勉強し、仕事に励んでいるときに、主はすでにその職種を伸ばすごとくに私たちに及んできている。主の縄目が密かに近寄り、私たちに絡みついてきている。そしてその悪しき力の悪辣さ、悪質さというものは、そのことに気づかせないことだ、であるのです。我らの目を塞がせていくのです。今日、復活の主は、深い憐れみによって私たちにも言われる。起きよと。この母親に対して泣くなと。命ぜられたのと同じように。大きな罪の縄目に絡め取られてがんじがらめになって、身動きならなくなっていく者に対して、起きよと仰せになる。目を覚ませ。あの町から墓場へと向かう葬列。断絶と孤独への死の行進を180度展開して町に帰れ。そして、主イエスの許しに支えられて守られた交わりに生きよと。これが今日の私どもに与えられる御言葉であります。